新しい年が始まりました。そして今月はその最初の月になります。
So a new year has begun and this month is the first month of the year。
このような年の初めには誰もが今年はどう生きていこうか、あるいは今年はどのように生きていくべきだろうか、そういうことを考えさせられる時期ではないでしょうか。
So at the beginning of the year like this, isn't it a time when everyone thinks, how shall I live this year, or how should I plan this year?
私は昨年の暮れに今日のこの礼拝説教の原稿を作成するにあたって祈りながら、そういう一年の生き方を考えさせられる、その1月の礼拝では聖書のどこの箇所を開いたら良いものだろうか、そのことを思い巡らしておりました。
So as I was preparing today's sermon towards the end of last year, praying as I worked, I kept asking myself, in a January worship service like this, when people are naturally led to reflect on how they will live throughout the year, which passage will be suitable?
そしてしばらくしてこの私の心に浮かんできましたのは、私たちの主イエスがあの親しかったマルタという女性に語られたルカの福音書の10章の御言葉でありました。
So, and after a while I came up with the passage in Luke chapter 10 with the words our Lord Jesus spoke to a woman named Martha。
そういうわけで今日は今日の礼拝では聖書のその箇所を皆さんと開いて、そしてそこから神様からのメッセージを受け止めていきたい、そう思っております。
So for that reason in today's worship I would like us to open that passage of scripture together and receive the message God has for us through it。
ではまずルカの福音書10章38節から42節のところを英語で読んでいただきたいと思います。
So I'll read Luke chapter 10 verse 38 and 42 in English。 So Luke chapter 10 verse 38 to 42。 As Jesus and his disciples were on their way, he came to a village where a woman named Martha opened her home to him.She had a sister called Mary, who sat at the Lord's feet listening to what he said. But Martha was distracted by all the preparations that had to be made. She came to him and asked, Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Tell her to help me. Martha, Martha, the Lord answered, you are worried and upset about many things, but only one thing is needed.Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her.
まず38節を見ますと、このように書かれてあります。彼らが旅を続けているうち、イエスがある村に入られると、マルタという女が喜んで家にお迎えした。
So, the first verse it says, Jesus and his disciples were on their way.He came to a village where a woman named Martha opened her home to him.
この時代の旅、それは今日の旅とは大きく違っておりました。当時のこの地方の旅にはいつも多くの困難が伴っていたのです。
So, a trouble in those days was very different from what we expect our trouble to be, and they had many difficulties.
旅人は悪路を自分の足で歩くか、よくてもラクダやロバなどを使い、何日も何日もかけて人々は旅を続けなければなりませんでした。
So travelers had to walk on rough roads with their own feet, or at best use camels or donkeys, and they had to continue their journey for many days.
そこには強盗も出る。また病気になったら病院などはありません。もし途中で飲み水がなくなったりしますと、すぐに命を落とす危険もあったのです。これが当時の人たちの旅でありました。
There may be robbers along the way, and there are no hospitals if one became sick. And if travelers run out of drinking water along the way, their lives were immediately in danger. So this was what trouble meant for people in those days.
ですから38節で、旅を続けているうちにイエスがある村に入られると、と語られていますのは、そういう厳しい旅をしてきた一行がある村に入っていくと、という意味が込められています。
So, in the English Bible it says, as Jesus and his disciples were on their way, and in the Japanese translation it means as they were traveling along, so we must understand that after such a hard and difficult journey, Jesus and the disciples entered the village.
しかしその時、マルタという女性はその疲れた彼らを喜んで家にお迎えしたのでありました。これはイエス様とその一行にとって本当にありがたいことだったに違いありません。
And when they entered the village, a woman named Martha gladly welcomed those weary travelers into her home. And this must have been something truly precious and was deeply appreciated by Jesus and his companions.
ところで皆さんご存知かと思いますけれども、このマルタという女性の名前なんですけれども、このマルタのもともとの意味は主人というものでありました。ですから彼女はいわば女主人という名前を持っていたわけです。
So you may know but this name Martha, the meaning of this word is the master or the lord. So in other words, her name carried the sense of a mistress of the house.
そしてこのマルタという女性は、まあ、文字通りその名前の通りの人であったようです。
And it seems that Martha truly lived up to her name.
彼女はこの時も人々を取り仕切ってイエス様一行をもてなすべく最善を尽くそうと気合が入っていたのでした。
So even on this occasion, she took charge of everything and with great enthusiasm did her very best to show hospitality to Jesus and his disciples.
ところがです、彼女の妹であったマリアはマルタとはその思いが全く違っていました。マリアの関心はイエス様が何をお語りになるのか、まあ、そのことだけにあったようです。
Mary's only concern was what Jesus said.
ですからこの時マリアは、まあ、当時街道の教師たちから教えを受ける時のようにイエス様の足元に座り、イエス様の語っているその御言葉に一心不乱に耳を傾けていたのでした。
So that is why Mary sat at the Lord's feet, just as people would sit when receiving instructions from teachers in the synagogues. She listened intently and wholeheartedly to Jesus' words.
この様子を見ましたマルタはいたたまれなくなりましてイエス様にこう進言しました。主よ、妹が私だけにおもてなしをさせていることを何ともお思いにならないのでしょうか。私の手伝いをするように妹におっしゃってください。
So when Martha saw this, she could no longer bear it, and she said to JesusLord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Tell her to help me.
この時のマルタの気持ちはですね、まあ、ずっとずっと後になって生きている私たちにも手に取るようにわかります。
So Martha's feeling at this moment was something we who live many centuries later can understand very, very clearly.
ところでこのマルタがですね、旅をしてきたイエス様たちを一行を温かく迎えなければとこれほどまでに強く思っていた、その熱い思いは一体どこから来ているのでしょうか。
Now, where did this intense desire of Martha's to that she must warmly care for and serve Jesus as and those traveling with him?
ある方はこう言うかもしれません。そんなの決まってるでしょう。マルタはお世話好きだったんですよ。そういう性格だったんですよ。
So many might think, isn't it obvious? Martha was simply someone who just likes to take care of others, and that's her personality.
もちろん私もそう思います。ではそれだけのことだったのかと言いますと、私はもう一つ理由があったのではないか、そう思えてなりません。
So I think that is very true as well. But was there any other reason? I cannot help but feel that there was some other reasons that why she was working for.
当時の宗教指導者たちは旅人をもてなすというのは隣人を愛するその典型的な実践であると教えていたようです。
And, the religious leaders of that time taught that showing hospitality to travelers was a typical way to practice loving one's neighbor.
そしてその教えは当時のこの地方の人たちの考え方に深く影響を与えていて、それはもう一つの文化となっていたようです。
So this teaching deeply influenced the thinking of the people in that region to the point that it became more like a culture.
当時他国からやってきた人たち、あるいは自分たちの部族から離れて遠くの地からやってきた人たちは大変弱い立場にあったんです。
So in those days, people who came from other countries or those who had left their own tribes and traveledFrom distant lands were in very vulnerable positions.
しかし当時の宗教指導者たちはその弱い立場の人たちに温かいお世話をしていく、この姿こそまさに愛の実践である、そう教えていたようです。
So the religious leaders taught that caring warmly for such vulnerable travelers was precisely the way to practice love.
確かにこの教えは聖書にもはっきりと指摘されていることであります。
And this kind of teaching is also found in the Bible.
現代社会でもそうだと思います。もし皆さんが遠い外国に住むことになって、そこで生活を始めることになったとします。そうなりますとその国の国民ではないので、社会制度が適用されなかったり、時には病気にかかって多額の費用がかかったりして、とても弱い立場に立たされます。
So, I think it's the same is true in the modern society. And if you were to go to a distant foreign country and living there, we would not be a citizen of that country. So, we might not be able to be covered by the social systems, and if we become ill, we might have to bear enormous medical expenses, and we will find ourselves to be in a very weak position.
そんな時に皆さんがその土地の人たちにいろいろと助けてもらってもてなしを受ける、そういう経験をなさったら、皆さんはきっとその親切にしてくださった人たちのことを一生涯忘れないのではないかと思います。
I am sure if we were helped by the local people and received their hospitality, we would never forget those who showed us such kindness for the rest of our life.
そして聖書の旅人をもてなすことの勧めがいかに大切な勧めであるかということを深く理解なさるのだと思います。
And we will surely come to understand deeply how important the biblical explanation to show how hospitality to travelers is.
ですからマルタがこの時一生懸命に人々をお世話しようと考えたことはとても尊いことであったわけです。
So、therefore, Martha's earnest desire to care for others at this moment.Was something truly precious.
しかしこのような尊 尊い思いの中にあったマルタに主イエスはここであえてこのように語られたのでした。
And yet, to Martha, who was acting out such a precious act, the Lord Jesus deliberately spoke this, these weak words.
41節に、また、マルタ、マルタ、あなたはいろいろなことを心配して気を使っています。
Verse 41, Martha, Martha, you are worried and upset about many things.
42節、しかし、どうしても必要なことはわずかです。いや、一つだけです。マリアはその良い方を選んだのです。彼女からそれを取り上げてはいけません。
Verse 42, but only one thing is needed. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her.
そうです。非常に日常的な、まあ、どこにでもある出来事のその会話の中で主イエスは人の生き方の基本と言ったらいいでしょうか、人にとって本当に必要なものは何か、人は何を求めて生きていくべきなのか、この基本的な問題を、またこの答えをここで語られたのでありました。
So it seems like an everyday scene where in the midst of ordinary conversation, the Lord Jesus spoke here about the very foundation of how human beings are to live. So what is truly necessary for a person? What should a person seek as they live?
マルタだけではありません。この弱さは私たち誰にもあるのではないでしょうか。あれも必要、これも、あれも、そしてあれもやらなければ、これもやらなければということに追われていくということです。
Not only Martha, but when we think about it carefully, aren't we all prone to the same weakness she had? We often think, oh, this is necessary and that is necessary, or we need to do that and we need to do that.
そして私たちはそういうことに神経を使い、時間を使い、労力を使い、人生を使い果たしているのではないでしょうか。
And because of such thoughts, we spend enormous amounts of our mental energy, time and effort, and end up wasting our lives.
では、そういうことに邁進している人はですね、この世から軽蔑されているかといいますと、その逆だと思います。ダイナミックで、やる気に満ちていて、むしろ人々の評価は高い、そういうことの方が多いのではないかと思います。
But are people who think this way, are looked down upon by others? I think it is actually the opposite. They often appear to be very dynamic and full of motivation, and they tend to be highly regarded by others.
しかし、イエス様が言われたこのことを忘れてはならないと思うんですね。あれも必要、これも必要、そういう思いが強ければ強いほど私たちはある危機に陥りやすいということです。
However, we want to remember that when we have this strong sense that we need this or we need that, we fall into a certain danger.
その危険といいますのは、私たちが最も必要なことは何かということがボケていってしまうというこの危険です。
So that danger is that in the way we live, what is most necessary becomes blurred and unclear.
そういう弱さのある私たちに主イエスはこのように語ったのでした。どうしても必要なことはわずかです。いや、一つだけです。
To protect us from this weakness into which we so easily fall, the Lord Jesus spoke these words. Only one thing is necessary.
何か言っておりますか。私は77歳になっておりまして。
So maybe I've said many times, but I'm 77.
で、この年まで来てようやく分かることも結構あるんですね。
And only now do I feel that I am finally beginning to accept these words of Jesus.
例えば今日のイエス様の語られた御言葉を最近私は受け入れ始めているように感じます。先日浜辺で散歩をしておりました時、ふとこんなふうに思いました。私たち夫婦は、まあ、相変わらず超質素な生活を送ってる。それに最近は、まあ、体力を使って、まあ、私が体力を使ってっていうのは大体フルートのことを指してるんですけども、この体力を使って楽器を演奏するというようなダイナミックな生き方が少なくなっている。
So, the other day as I was walking along the beach, a thought suddenly came to my mind that I and my wife are still living a very simple life. And recently, I have fewer physical strength, and which makes me not play music instruments. Like I like playing flute, but it is hard for me to play instruments often.
昔だったらですね、こういうちょっとこうマイナス思考的に感じる思いが出てきますと、必ず私はこれはまずいと思いまして、すぐに逆に頑張り始める、そういう気持ちになったんですけども、この年になって全然そういう気持ちはありません。
So if I have this thought in the past, I would immediately think, oh, this is not good, and quickly start trying something different.But this time, I didn't feel anxious at all.
それどころかこのように思ったのです。このまま特に何もできない、そしてこのまま超質素な生活でも全然いい、強いて言えば最後まで自分で自分の服を着れることができれば、まあ、それ以外は特にこれといって必要なものというのは思い浮かばない。
Instead, I found myself thinking like this. Even if I continue like this, even if I can't really do anything special, and even if my life remains simple, that's perfectly fine. And if I had to say one thing, if I can just continue to put on my clothes by myself until the end, I don't see anything else that is truly necessary.
何が言いたいかと言いますと、つまりこの私はですね、なんと77年もかかってようやくですね、このイエス様の御言葉を受け入れそうになっているのです。
So, what I wanted to say was that it seems like it has taken me 77 years to begin to understand the word of Jesus speaking in today's passage.
聖書に戻りますけれども、ここで主イエス・キリストが、人がどうしても必要なことは一つですと言っておられますのは、具体的には何を指しているのでしょうか。
So returning to the scriptures, what exactly does the Lord Jesus Christ mean here when he says only one thing is necessary?
この文脈から見まして、それはマルタとは対照的であった妹のマルタの姿を指しているということは明白です。
So from the context, it is clear that he is pointing to the posture of Mary, the younger sister, who stood in contrast to Martha.
そうです、妹のマリアは主イエスの足元に座って一心不乱にその主の御言葉に聞き入っていたのでした。
So Mary sat at the Lord's feet and listened with single-minded devotion to his words.
旧約聖書の詩篇119編というところを開きますと、どんなに早く読んでも20分はかかっちゃいますよね。このしつこくしつこく語ってるのは、なぜこんなに長いこと同じようなことを語ってるのかと思うところですけども、その105節のところにはこのように歌われています。 あなたの御言葉は私の足の灯火、私の足の光です。
So when you open Psalm 119, it's a very long psalm and it will take at least 20 minutes to read the whole thing. But it continues to say the same words, and it's in verse 105. It said, Your word is a lamp to my feet and a light to my path.
新しい年が始まりまして、私たち今自然と今年はどのように生きていこうか、あるいはどのように生きていくべきなのか、そういう思考に導かれております。
So a new year has begun, and I think we are naturally led to think, how shall I live this year, or what should I do this year?
その時、御言葉はきっと皆さんの思いにを導いてくださって、主に喜ばれる方向へと導いてくださると思います。しかし、その基本中の基本は、この真っ暗闇を、光なしで歩き出すか、光を持って歩き出すかっていうところにあると思うんですね。
So the foundation of this, today's wordis that whether we start walking in the darkness with no light or with the light.
今年きっと皆さんはいろんな目標や志をお考えになっていると思います。主の祝福がその皆さんのお考えにありますように。
I think that you may have different goals and aspirations you hold for this year.And I pray that the Lord's blessing will be upon those goals.
ここはやっぱり井野先生にお祈りしていただきたいと思うんですね。よろしくお願いします。
I want to ask Pastor Ino to pray for us.
ではお祈りします。神様、いろんなことが私たちの人生に起こりますけども、本当に必要なことは多くはありません。
Father, many things happen in our lives, but only one thing is necessary.
本当に私たちはいつも神様の前に立ち、生かされている喜びを感謝し、またキリストを心に迎え入れて、本当に日々平安をいただいて生きる一人一人でありますよ。
Father, I pray that as we stand before you with thankfulness that you have saved us, I pray that.We will have your peace upon us and that we will be able to walk day by day.
イエス様が共に歩んでくださったという生涯を全うできますように、一人一人を導いてください。
And I hope that we are able to end our life showing others that Jesus has walked with us.
とうとうイエス様のお名前によって祈ります。
In Jesus' name we pray.
Amen.素晴らしいお祈りしていただいてありがとうございます。では献金ですね、ご用意くださった方、献金をしてまいりましょう。